西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖はアニメ漫画の中の西宮と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしてまいります。岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮スタイルの岡本先生にはですね、はい、2014年の5月に、はいはい、あの場所はここロケハン西宮というタイトルでですね、ご出演いただきまして、
はい、
もうね、うん、阪急電車のエンドロールにも西宮スタイルは載ってるぐらい、はい、
ありがとうございます、ね、
いろんなロケとかロケハンに大いに貢献してらっしゃると。
大いに貢献するかどうかわからないですけど、うん、結構いろいろ読んでいただけるので、
はい、
で、まあ、西宮のこと、風景であったりことであったりっていうのは、うん、西宮スタイルに聞けみたいな言っていただいてるのが本当にありがたいですよね、
は
い、
そこで今回はアニメのあれこれを教えていただこう、はい、ということなんですけど、まあ、多くのアニメや漫画、まあ、映画とか小説もそうですけど、西宮って結構舞台になってるんですよね。
たくさんありますね。
まんま出てるものから、はい、多分あれちゃうみたいなものまで含めたら、はい、本当にいろんな、いわゆるその聖地というんですか、
はい、
ありますね。
もう文学作品なんかを入れるともう本当に、多分、両手では足りませんし、
そうですよね、
3人ぐらい4人ぐらい連れてこないと足らないかもしれない
ねえ、結構だから文化的にもすごい、ね、
ですよね。
注目の町なんですよね、西宮って、
はいはい、本当に巨匠と言われる作家さんが西宮に好んで住まれたとかっていうところから始まると、本当に西宮って、そういう文化がある町なんだなっていうのは思いますよね、うん、
ついこの間の映画とかね、撮影所とかいろいろとね、お話をしていただいたんですが、
はい、
さあ今日はもうアニメと漫画に特化して、
はい、
そしてこの西宮を絡めて、
はい、
いっぱいあるらしいです。そんなん知らんわっていう方からああそれやったら知ってるという方まで、もういろんな話が出てくるんですよね、今回は。
そうですね、うん、というわけで、はい、少し楽しんでいただこうかなと思ってます
いろんな世代の方に楽しんでいただけるんではないかと思います。さあ、そしてその第一週は懐かしい西宮の風景、蛍の墓とあの場所と題して、これはもう皆さんね、本当にね、
はい、
年代の高い方も、
高い方からね、
が特にやっぱり懐かしいって思われるかな。
あ、そうですね、本当に、毎年、終戦記念日の、8月15日前後には、よくこの蛍の墓っていうのはアニメがね、毎年毎年再放送されますので、そういう意味でおなじみの方っていうのは年齢層は幅広いのかもしれませんね。
まあ、野坂昭如さんの名作ですよね、はい、
そうですね、
蛍の墓、
はい
はい、
もともと、ね、野坂昭如さんのこう短編小説が、これは、ジブリ の高畑監督がアニメにされて、で今もう本当にアニメ作品の蛍の墓がどんどんどんどん皆さんの、蛍の墓の風景となって頭にこう刷り込まれていってるんでしょうね。で、まあ、西宮にお住まいの方はあれを見ると本当に、あ、ここはあそこやっていう風に、見ていただく方も多いでしょうし、まあ、西宮をご存知のない方にとってはひょっとしたら、へえ、西宮やったんやっていう方もおられるのかもしれませんよね。
似て小池とかね、
はい、
海生病院とかね、
はい、もう随分変わりましたよね。
変わりましたね。
どんどん西宮ってこう風景が変わっていくので、いろんな作品に、今週から、4回にわたってお話しするんですが、本当に、いろんなところにいろんな作品の風景、元風景として出てくるんですが、それが、何年か経つと、どんどんどんどんもう原風景とは変わっていくので、うん、 っという間にこう懐かしい風景っていう風になるんでしょうね。
でもまあね、写真で残すとかっていうのはね、よくある手法ですけど、はい、アニメで残ってるっていうのはこれちょっと珍しいかなとも思ったり
ですよね。本当に物語の中にこう出てくるっていうのはなんか非常にこう、地元民としてはこうテンションが上がるんですよね、うんうん、なんとなく上がります
か。確かにここはそこよ、ここそうみたいな、
うんうん、私知ってるみたいな、
そうそうそう、うん、
でまたそれが忠実に出てくれば出てくるほど、その作品を知ってるらっしゃる方があそこはどこだとこう尋ねてみたい、尋ねてみたくなる。でそういうのがこうなんかずっとこう積み重なってきてるんでしょうね。本当にホタルの墓って、今、増井さんがおっしゃっていただきました似て小池、で似て小池からこうずっと歩いて宿賀のこうほとりを歩くんですよね、はい、だからその辺の映像なんかも本当に宿賀をこう毎日のように散歩してらっしゃる方にとったら、あそこの橋はここの橋に間違いないとかね、そういうことを思いながら、で似て小池にのところにこう防空壕があってそこで住んでるっていう設定になってるんですが、清太郎と節子のちっちゃな兄弟が、
ね、
はい、でそこからこうちっちゃい節子の手を引いて、ずっと宿賀の、ほとりを歩いて、で海生病院であったり、で、高露園浜であったりっていうところまで行くんですよね。
ねえ、野坂昭之さんは、はい、あの辺に疎開して住んではったんですよね。
みたいです ね,
ね。だからもう本当に忠実に覚えてらっしゃることを、はい、お書きになって、それをまたアニメでは忠実に再現されていると。
そうですね。野坂さんがこの蛍の墓を書かれた後にこういろんな、あの方はねそれこそいろんなものを書かれましたので、いろんなものを書く中で、いや実は蛍の墓っていうのは小説に書いた途端にプラスアルファが入っていくので、全くその忠実ではないんですよみたいなことを後で書かれてたりね。
そうなんですか。
節子が4歳5歳ぐらいで亡くなるっていう設定になってるのかな、アニメではね、作品では。でも本当の節子さんっていうのは本当にもっとちっちゃい時に亡くなられたみたいですね。
そうなんですか。
でもやっぱし栄養失調で最後はそのお兄ちゃんの手の中で亡くなっていったという、その事実はやっぱし野坂さんの中にこう深くあって、でその辺はもう忠実なんですけれども、だからちょっとこう、デフォルメがあったりはするんですけれども、大まかな流れはご自身の体験なんですよね。
だからなんかその時代を、はい、あのあたりで過ごされた方は、わかるみたいなことにつながるわけですよね。ですよね、はい、
野坂さんがあのあと西宮に来られたことがどうもあったみたいで、その時なんかにこう振り返っておっしゃってるのは、似て小池ってこう3つ の, こうあのエリア池にこう分かれてるじゃないですか、一番南側のその土手から、南の方を見た時に、その昔はですよ、その戦争当時はね、海に浮かんでるその船のマストが見えたとか。
そうだったんですか、
ね、だから多分本当に高い、
本当に見えたんです
か、ね、そうとおっしゃってるから本当なんでしょうね。
じゃあもう今はもうそんな面影もないぐらいいろんなものも立ちましたし。
そうですよ ね,
ね、見通しは効かなくなっちゃいました
か、なっちゃいましたしね、でもやっぱしあんだけ偉大なその作品の中にこう西宮のそこの風景があるっていうのはやっぱり大事にしたいなと思うし、その南の方を見る と,、ヨットじゃないわ、船のマストが見れた、で、北の方を振り返ると兜山があってという言葉が出てくるんですよね。でそれはまるきり変わらないので、
なるほどね、
はい、似て小池から北を見ると兜山があって、でその兜山の、向こう側に、なんか飛行機の爆撃機がそう飛んでいく風景が見えたっていうふうにおっしゃってるので、まさにその似て小池のあの辺りでこう疎開されてで過ごされた、
あそこには実際その防空壕みたいなのも
あったようですね。
あったんですね、
はい、でどうやら、ここだろうとかなり特定されている方もおられるみたいですね。
なんか戦後ちょっとした頃は結構なんかみんな出入りしたりとかね、はい、なんか遊んだりして、まあ、今危ないからということであれですけれども、はいはいはい、うん、だからそういう時代ここちゃうみたいなところはあったんですよ、ね、
つい最近まで、はい、結構わかるようになってたっていう話は聞きますね。
そうなんですか、はい、うん、でも今はもうあまりわからない。
多分もうあそこ似て小池のすぐ南側、ちょっとこうドーンとこう、坂になって、傾斜になって落ちてこう街並みがあるんですが、うん、もう本当に住宅地がもうびっしりあそこも建ちましたからね、うん、だからこう昔探し、昔のその面影探しをすると、その昔はなかったところに家が建ってるわけですから、だからだんだんこの思い出探しができなくなるし、あんまりその思い出に忠実なことをお話しすると、特定の個人の、お宅にご迷惑がかかるっていう状況に なっていくんでしょうね。
あ、そういうことなんですね、
だからその辺がこうよしあるしなんでしょうけれども、でもなんか、本を片手にとか、こう読みながら街を歩くっていうのは、最近ね、話全然飛びますけど、ブラタモリがすごい人気じゃないですか。
はいはいはい、
感覚、
ああいう感じで、ね、う
ん、とやっぱり一緒やと思うんですよね。
いや、西宮スタイルさんにいろいろと計画してもらいたいな、そういうイベントも。
あ、したいですよね。
ねえ、なんかそういう本当にまだ残っているもの、それから失われてしまったものっていうのは、やっぱり尋ねながら歩く旅っていうのはね、はい、
そうですね、
趣ありますよね。
ですよね、ホタルの墓は本当に、あれはどこの団体をされてるのかな、毎年やっぱり8月頃に、はい、1回2回募集されてやってるようですね、
うん、
ホタルの墓の、聖地を訪ねてということで、いっぺん私も参加したいなと思いつつ、いつも何かで日が合わずに行ってはないんですが、一度そういうところにも一緒に行きたいなと。
そうですよね、うん、このあとまたどんどん失われてってしまう風景っていうのが出てくるんでしょうしね。
出てきますよね。
ねえ、で行くんやったら早めに行っとかないとみたいなこともあるかもしれないですよね、
はいはい、ですよね。多分これが、2年前に私今このお話をしてたら、さっき言いましたように宿川渡降りて、海生病院とか高老園浜って言いましたけれども、海生病院は、お母さんが入院してるっていう設定になってるんですが、その海生病院も実はもうアニメに出てくる正面玄関が、15年のあれ9月ちょうど2年前ですかね、取り壊しになって、はい、今もう新しくなりましたのでね、はい、その海生病院のその、表玄関っていうのももう今は、そういう、本の中、アニメの中でしかもうなくなってる風景になりましたね。
そうですね、うん、いや、まあ、なんか そんなもったいないわ、潰すのはとかね、変えてしまうのはとか思いますけれども、うん、やっぱ日々生活していく中で、はい、やっぱりそのね、そういう選択もあるわけですから、
そうですよね、こう変わっていくのがもう常ですからね、
残ってるうちに訪ねておかなきゃみたいなところはありますよね、は
い、だからこういうお話をしてると、その、うん、よくなんか石碑とかっていうのは、私もちっちゃい頃になんであんな石碑なんてそこらに立ってるんやろうと思いましたけれども、何かその、思い出っていうか印をそこにあるのかないのかで、こうして私たちが何もないところを巡ろうとした時に、物がないと全くポイントがの手がかりもないんですよね、うん、
なるほどね、
うん、でそうやとしたらこう何か、石碑なのか何なのか、それはちょっと私の中にも分からないんですが、うん、何かこうポイントとなる目印となるようなものっていうのはやっぱりある程度こう、後の世代のためになんか残していくべきじゃないかな、うん、でもそんなん残してたらもうどんどんどんどん膨れ上がってえらいことになるんじゃないのって言われそうなんですけど、うん、なんとなくそんなことも思いますよね。
でも今本当にね、そのバーチャルの世界がねすごく発達してきてますから、その例えば石碑のところに立って、はい、そういうゴーグルみたいなのをかけて、
も
こっちを見ればみたいなことがね、はい、今後ずっといろいろとこう行われるようになれば、瞬時にその時代に戻ることができるし、アニメの世界に自分が入ることもできる
ですよ、ね、
ってことになりますよね、
はい、 タイムスリップですよね。
ねえ、うん、だからそういう意味でも、はい、ある程度その目安となるポイントみたいなものっていうのは、はい、残してあったり
ね、
で、
風景であったりっていうその写真であったり、うん、映像であったりっていうのはやっぱし、後世のために残していくべきなんだろうな、うん、だんだん私年取ってきたんですかね。そんなこと思います。
でもやっぱりね、その西宮屋スタイルさんが、はい、そういう意味で、まあ、いろんなところでこう本当に頑張ってらっしゃるでしょ。残していこうとかね、はい、また新たに発掘したり、それをまた広めていくっていうか、だからそういう意味でもやっぱりなんか担うべき責任すごい大きいですね。
まあせめてだからうち、うん、私たちの西宮スタイルっていうサイトの中にはそういうのをこう残していきたいなとは思ってますね、
うん、そうなんですよ、うん、来週再来週とかいろいろとね、また新しいものもご紹介していきますけど、はい、それについてはこういろいろとね、その西宮スタイルの中にいろんなそういうお部屋があったりとか、
はいはいはい、
ねえ、すごいよねあれもね。
そうですね、うん、だからそういう部屋もやっぱし作っていく、うん、でこう一つこう作っておくと、あの次その西宮スタイルがこれからどう変革化するかわからないけれども、そのコンテンツっていうのはそのままどっかにお引越しができる可能性はあるので、まとめておけばね、
うん
うんうん、だからそういう役目にはなるのかなっていうふうに思いますね。だからあの、はい、ホタルの墓、あ懐かしい、この話を聞いて懐かしいなと思われたら、またこう、ねあの DVD 借りに行って、うん、ちょっともう一回見て、うん、であそこはあここなん違うかみたいなので、あのもう一度、これからあの、ね、いい季節なので、ちょうど今
そうですね、
はい、お外に歩いていただくには非常にいい季節なので、似て小池もあれ震災であの大きな被害を受けて、はい、で修復されて、だから震災前と震災後では随分姿も変わりましたし、
うん、
でも震災後、もう20年ですか、ここ何年かであの、ね、周りのところもいろんなマンションが建ったりして、
はい、そうですね、随分開発が進みましたよね。
今まさに似て小池の北東あたりですか、一つマンションが今ちょうど出来上がってるので、西宮スタイルもあの、風景いっぱい撮るんですけれども、あのそのマンションがまだ森やった頃の写真が今西宮スタイルの中ではたくさん使われてるので、
はい、
あそこがマンションになればまた写真を撮りに行かないといけないなみたいな、そうするとあの蛍の墓の似て小池の風景もまた、またちょっと変わってしまうんだなみたいなことを考えながらいますけど。
そうか、まあ、住みたい街ナンバーワンだから、住む場所もいろんな意味で確保して、
ね、そうですよね、
行かれるというね、うん、ことにもなるんでしょうけど、
だからその辺はね、あの、うん、別にあの、環境問題 の、 あの今日は講義ではないんですが、うん、あの自然との折り合いというのは難しいですよ ね、
ね、
うん、
確かにあの物語の中で森だったとこが今はマンションだみたいになるとまた ね、
うん、ちょっとね違うんですけどね、うん、だからきっと、節子を連れて汗もいっぱいかいてる節子を連れて、うん、海水でこう背中を洗ってやるために、高露園浜まで連れていくんですよね、お兄ちゃんがね、
うん、
で連れていくんですけど、きっとあの高露園浜はあのずっと前が海やったんですよね、その頃当然ね。
今
は
そうですよ、
西宮浜が前にドーンとあるので、はいね、埋め立て地がドーンとあるので、あそこがあの太平洋に向かってドーンと開けてる感じは今私たちは全然受けてないじゃないですか、でも、あの、はい、節子がの手を引いていった頃はあそこはなかったし、本当に、
そのちょっと後、私が子供時代も、うん、だって海水浴場でしたもん、
はい、そうだったんですね。
いやいや、だから、うん、すごいなんかね、そうなんですよ、
そうなんですよね、
自然が広がってた、うん、そういうとこだったんですよ、海も山も。
そうですよ ね、
ね、うん、だから本当にどんどん様変わりしていくけれども、やっぱりこうやってアニメの中だったり、ね、うん、映画の中だったりにそういうところがこうね、
うん、
描かれていると、ああそうそうって、そこからそれをこうなんかあの、
ね、思い出すんですよね、
そう思い出すそのきっかけにして、に、はい、あの頃こうやったこうやったこうやったみたいな風景がわーっと広がっていくという、はい、
ですよ ね、
ね、うん、すごいことですよね。まああの蛍の墓、
はい、
これはもう本当にアニメと西宮を語る中で、
はい、
やっぱり一番に出てくる、
一番にそうですよね、
ものです
よね。
あの
今でこそそのアニメ作品イコールあの聖地巡礼みたいな、ご当地アニメみたいな言い方をされてますけれども、はい、この作品ができた頃はまだまだそういう感覚全然なかったんですもんね。ただただ
そうか、
ここが本当に、うんうん、野坂昭如さんにとって、ここがそうだったからここの風景をアニメの背景にしたけれども、あのその背景にしたことで何かっていうことは全然なかったわけですから、うん、そういう意味ではあの年月が変わるとこうアニメの作品のその作品意図っていうのもこれだけ変わってくるのかなと、うん、思いますよね。
まあ、そのアニメっていうのがね、ある意味ビジネスにつながるような、まあ、現代のね、はい、こういう風潮だったら、うん、そこに何かがこう、うん、なんか力が働いたりするのかな
かもしれませんね、
思ったりもね。
ですよね。一昔前、アニメイコール漫画でしたからね。
ですよね。
あれ動く漫画やんかみたいなね。
動く漫画。そうですよね、クールジャパンでこんな日本を、ね、はい、世界に発信するっていうコンテンツになるとは、うん、ちょっと思わなかったですよね。
思わなかったですよね。
びっくりしますけど、うん、というわけでまあね、本当にあの、アニメ漫画の中の西宮っていうのはもう本当にすごいね。また今後とも、2週目3週目でもいろんな漫画が出てきて、あ、そうなんみたいなね、
はい、
びっくりなさる方もいらっしゃるかと思うんですが、びっくりといえば、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎も西宮に関連すると。
関連します
ね、
はい、これはね、割と少ないかもしれない、知ってる人が、え、うん、嘘っていう人の方が多いかもしれない、
ね、だって境港の方でしょ、はい、あのなんか、ね、
ね、
妖怪ロードがあるのはみたいなね、
そうですよね、
方多いと思うんですけど、
はいはい、
うん、
あの実は、ゲゲゲの鬼太郎の、水木しげるさん、
はい、
あの方が実は西宮に住んでらっしゃったことが2回あるんです。
え、2回、
2回あるんです。
1回引っ越してまた戻ってこられてってことですか。
ね、18歳ぐらいの時に甲子園口に数年住んでらっしゃったらしいです。
甲子園口、
はい、
へ、
でその後、うん、18歳ですから、その後、戦争に行かれて、まあね、あの方悲惨な体験もされたんですけれども、はい、戦争に行かれて今度帰ってこられたのが、神戸に住まわれてたんですが、うん、その後と、西宮に数年またあの、お住まいになったことがあって、なんと今津の駅前あたり、
うん、あそこにあの、ね、水木しげるさんの家
の跡
とこっていうね、
はい、
看板がありまして、はい、
あ、ご存知ですか。
あれもなんか教えていただいて、あーって知ったんですけど、はいはい、なんかあるんですよね。
あるんです、
その看板。
あそこ、そうそうそう、あるんですよ、うん、でその看板しかないんですが、うん、だから今、もうパチンコ屋さんになっちゃってるのかな、
その
後がね、
お住まいの
お住まいだったところ、
うんうんうん、
なんですが、コミック昭和史第6巻っていうところに、うん、その今津の街並みがバーンと出てくるらしいです、
うん、へー、
うん、水木しげるさんが書かれてる、そう、コミック昭和史の第6巻の、うん、ページ263ページ調べてきました
すごい、うん、詳しくて、
で、はい、そこに今津の町並みがこうあって、
うん、
でそこで特定されてここだっていうので、うん、あれ、あのご近所に初音屋さんっていう喫茶店があるのご存知でしょうか。
もう古い、
はい、あるんですけど、そこの初音屋さんのご主人が、非常に熱心にこの水木しげる あのことを調べてらっしゃって、で、水木しげるさん その本当に、直訴してお手紙書かれて、うん、でこういうので、町おこしをしたいんだけれども、じゃあいいですよみたいなお返事もいただいて、うん、で町内会を説得してあのポールができたという。
そうなんですか、うん、
で、ゲゲゲの鬼太郎が一番有名なんですが、実はゲゲゲの鬼太郎の前、あの漫画になる前、水木しげるさんってあの紙芝居屋さんをやってはったんですよ。紙芝居を書いてはったんです、うんうん、で紙芝居の時に墓場の鬼太郎っていう物語、それが紙芝居の時にあって、それが下敷きになってゲゲゲの鬼太郎、漫画としてはゲゲゲの鬼太郎っていうことでスタートしたんですが、その墓場の鬼太郎の時のエピソードは今津にいる時に考えたんだということを水木しげるさんご自身がおっしゃってるらしいです。
じゃあ原点みたいなもんですか。
原点みたいです。で水木しげるさんって本当に お墓を巡るのがご趣味だったんですってね。
そうなんですか。
はい、
へー。
で、あの今津の駅の近辺って結構その当時、うん、だから終戦直後ちょっとすぐぐらいですよね、昭和25年、うん、5年6年ぐらいの話なのかな、まだまだお墓がたくさんあって、うん、今今津公民館になってるところも墓地やったとかっていう、でそういうだからお墓巡りが好き で、うん、そういうところを巡りながらその墓場の鬼太郎の、エピソードをいろいろインスピレーションを沸かした、うん、その原点が今津なんだって
、鬼太郎とか言うの目玉のヘッジもいたんでしょうかね。へえ、あ、そうですか、はい、
だから初音さんのご主人がいろいろ調べられた時に、うん、もう本当にその、コミックの昭和史を見た時に今津の街ができて、うわこれやって思って、
はあ、じゃあもっと大々的になんかアピールしたいですね。
ね、だから、うん、初音さん本当にもう何年も前からそれをずっとおっしゃってるんですが、なかなかあの大々的にはね火がつかなくって、うん、
じゃあ西宮スタイルさん、
境港に負けますからね。
いやいや、西宮スタイルさんのパワーでぜひもう一回ワーンと打ち上げましょうよ。
ねえ、ね、だからそれもだからさっき言ってた何かがないと忘れてしまう、
うん
うん、なのでということで、あのポールがねできて、うん、でもやっぱりあのポールができたことによってあのそこに行こうという動機づけになる、
うん、
あのポール一本でもね、
墓場の鬼太郎はここで、ここでそれがゲゲゲの鬼太郎になってっていう、
はい、
う
ん、だから墓場の鬼太郎がなかったらゲゲゲの鬼太郎が生まれてないわけですから、はい、あ、違うかな、
そうでしょうね、そうですよね、発展系としてですからね、そうですよね、
はい、だ原点は今津のお墓にあったと。
ね、
はい、
すごいことです。
今津のお墓、あの周りのお墓、お寺とかちょっと結構多いんですけれども、うん、なんか巡ってみるのもいいかもしれませんよね。
かもしれませんね。なんか大丸ミュージアムでこの夏、
はい、はい、されてましたね。
なんかあったんですね。うん、はい、追悼水木しげるゲゲゲの人生展とかっていうのがあって、はい、ここではその西宮のことももちろん触れられておりました
ね。うん。うん、
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
ホタルの墓で、清太郎と節子の防空壕があったと言われる池の名前は何でしょう。
はい、もうおなじみのあの池ですよね、は
い、そうですね、さっきからだいぶ喋りましたね、
はい、
はい、
来週再来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今日は懐かしい西宮の風景ということで、ホタルの墓とあの場所、取り上げてみましたが、来週はもうまさにこれ聖地巡礼はここから始まったって言ってもいいぐらいの鈴宮春日でございますよ。
はい、はい、
すごいですよねこれ。
そうですね、うん、まさに聖地巡礼の走り、うん、一番最初ですものね。
ね、はい、ということで面白いお話もいっぱい登場してくるんではないかと思います。これにも西宮スタイルさんはいろいろと仕掛けだったりで関わってらっしゃるんですもんね。
はい、あのその辺のところはまた来週、う
ん、はい、はい、楽しみにしています。10月の西宮徹底解剖はアニメ漫画の中の西宮と題して、ゲストティーチャーに地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けします。ということで、今回1回目はいかがでございましたでしょうか。来週もまた、お楽しみに。岡本先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。